長念寺テレフォン法話です。薩摩隠れ念仏の遺跡の一つ花尾の念仏堂を訪れた時は雨模様でありました。前日鹿児島別院で雨の時には花尾の念仏堂へ行くのは滑りやすく危険だと伺っていたので、半ば諦めの気持ちで東俣出張所を訪れました。しかし花尾の御門徒の皆さんが私たちを受け入れるため準備をしていてください。時折風の吹きつける雨の中、全員で急な山道を登り念仏堂を参拝することができました。役人の目をかすめて念仏講を開くにはまさにこのような天候の時が最も適していたのだということです。往時を忍ぶには最良のタイミングだったのかもしれません。薩摩藩にとって300年もの間念仏を弾圧し続ける理由はどこにあったのでしょうか。弾圧を始めた理由も薩摩藩において一向一揆があったということではなく、風評によるものと推察されます。おそらく弾圧そのものも常時厳しい状況ではなかったのかもしれません。しかし弾圧がなくとも念仏禁制が解かれない限り安心することはできません。真宗門徒にとっては隠れるという状態は続くことになります。弾圧は幕末になるほど厳しくなったと言われています。封建制度の中で身分の固定化に起因するものなのかもしれませんが、なぜ薩摩藩と相良藩のみで状態化したのか、その理由が分かりません。門徒であることが発覚した場合、それが士族であれば農民に身分を落とされたということであります。鹿児島別院で見せていただいた隠れ念仏のビデオでは門徒の生活の厳しさや貧しさが強調されていました。幕末には門徒のほとんどが農民であったということでありましょう。ふと思ったのですが、幕末には藩の役人になる身分の人々と農民の間で生活水準の逆転が起きていたのではなかったか。それが弾圧に拍車をかける一因であったのではなかろうか、などと想像を巡らせてしまいました。鹿児島の隠れ念仏の里を訪ねる旅は、私たちに強烈な印象を残しました。300年もの間、このような辛い状況の下で、お念仏の信を守り通したのです。300年というと、何世代になるのでしょうか。現代人ならば簡単に楽な道を選んでしまっただろうと思うと、その世代を超えたたくましい信心に驚きを覚えるのみであります。次の法話テープの交換は11月16日です。